エリ先生の魔法講義室。
この時間はね、毎回講師の方を呼んで私たちと生徒の皆さんと一緒にこの社の文庫の方をね学んでいきたいと思ってるの。
はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。
引き続きね、つぼちゃんにもお願いしたいんだけど。
はい、どうも。
はい、今回ね、大つぼさんと一緒に講義を進めていく作品、これね、前回からもやってるんだけども、ちょ、神谷優先生、暇な椿先生、イラスト篠先生によるクロックワークプラネットです。
ダメだー、
ほんとやんなっちゃうわ。この作品ね、2013年4月にね、講談社ラノベ文庫より単行本が発売されて、まあ、現在第2巻まで発売されてるっていう注目作品なわけ。それでね、あのコミカライズ版なんかもあるから、すごい注目されちゃって困ってるわけ。でももうほんとここまで来たらね、アニメ化とかドラマ化すればいいのにねって、
スケジュール上げてます
思うのに、今オーディションの話も来てないわ。オーディション自体もやってないんだけどね。まあそんなわけで、はい、そんな作品なんですけれども、はい、簡単にこの作品についてのことをおさらいするわね、
はい、
この作品っていうのはね、時計仕掛けの惑星クロックワークプラネットを舞台に、壮大なアクションファンタジーがね、幕を開けるっていう、もう本当にダイナミックな作品なわけ。
素敵、いろいろと、
うん、そうよって庄司が言ってた。
あ、庄司がね、
そうなのよ。でも庄司が来る前にちょっとね、うん、宿題やんなきゃいけないのよ、つぶちゃん。
なんですか
今回はね、あの前回の勉強を踏まえて、生徒の皆さんにもう少し作品の世界観をね、音で知ってもらいたいと思うわけ。
ウィス。
だから大坪先生には特別講師として朗読してもらっちゃうわけ。ごめんね、本当にもう
なんか朗読って、
もう本当にいいからやれよ。
はいはいはい、
はい、ということなので、本日取り上げるのはですね、はい、原作本第1巻のワンシーンになっております。これちょっと力見せた、はい、いけばもうオーディションでなんかは来るかも犬みたいにやめろはい、ということでですね、原作本についての詳しい情報は公式サイトから、ご確認いただけますよ。原作本持ってる方もね、ぜひ手に取って聞いてみてほしいと思います、
はい、
それでは参りましょう。クロックワークプラネットの朗読です。大坪先生、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
やがて少女はゆっくりと手を離し、満足げにうなずいた。それから姿勢を整え、着衣の乱れを直したとき、もう彼女は何百年もそうしていたかのような完璧な佇まいでそこにいた。ふらりと視線を巡らせ、周囲を見渡した後、少女は足元を見下ろした。
あなた様が私を直してくださったのですか？
オルゴールの歯をはじくような高く澄んだ声、闇夜を仕立てたようなドレスをまとう繊細可憐な水銀色の乙女、金色にきらめく宝石の瞳が、ただ言葉を失うばかりのこちらをじっと見つめている。
ああ、あんな愚かしい故障一つで1804926時間も機能停止を強いられるとは、人間様方の知能は相も変わらず、飲みの水準を超えられずにいるのでしょうか。それとも知性も気品も感じられないあなた様が記念すべき最初のご卒業者ですか？耳を澄ませばかすかに聞こえる無機質な駆動音だが、そのリズムはこの胸で脈打つ心臓の高鳴りとどこか重なっている。
まったく、人間の愚鈍さこそまさに天井知らずでいらっしゃる。できれば我が主におかれては、せめて虫けらよりは上等な生き物であっていただきたいものですが。
舌鋒鋭く毒を吐きながら、彼女が優美な仕草でこちらに手を差し伸ばす。言葉の苦々しさとは裏腹に、その眼差しは甘く、口元には微笑みが浮かんでいる。
直人はつられて微笑み、手を伸ばし、そしてぐっと親指を立てて、その瞬間、直人はそのまま意識を失った。
はい、というわけでクロックワークプラネットのワンシーンをお聞きいただきました。皆さんも興味湧いちゃったんじゃないの？
どうですかね
どうだったかしらね、本当にね、いいと思うわ私はね、でもあれですね、毒舌ヒロインとかの淡々とした感じのセリフはね、かなり我ら声優としてもかなり緊張する役だよ ね、こういう感じのね、あの多分ここが主人公のナオトと、このなんかこう温度差というかね、ところもまたアニメになったら、ね、やっぱりそこは鬼門なんじゃないかな、ね、ディレクターディレクションされると思うんだよねって、ここだけの話だけどね、そんな話全然ないんだけどね、はい、ということで大切なね、なんか出会いのシーンを ね聞いていただきました、
はい、
さあではここからはこの作品のことをよく知っている、そしてみんなもよく知っているあの方に、登場いただきたいと思います、担当教員の方どうぞ。
講談社の庄司です、よろしくお願いします
あらら、
庄司来ちゃった、
なんかすごく夜の香りがしてきたわ
あらら、
あのね、庄司さん本当にね優しすぎてね、あの多分損するタイプだと思います
何かをいろいろ失って生きてると思いますけどもね、はい、
ありがとうございます。
そんなわけで庄司さんにご登場いただきました。
イエーイ。
さあ今回もですね、前回はあの大枠の、まあ、世界観設定だったりとかを、お聞きしていきましたけれども、はい、まあ、あの今回ね、大坪の方もあの朗読をしたということもありまして、はい、さらに登場人物キャラクターの方なんかにもちょっとスポット当てて聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず三浦直人くん、前回はですね、あのほら機械オタクなんていうね、はい、まあ、すごく機械のことに詳しいなんていうのが、出てきましたけど、どうですか？
そうですね、直人くん、
はい、
機械マニアであって、かつある特殊能力があるんです。
何ですか？
それは何でしょうか、はいはい、大坪さん。
特殊能力？
特殊能力といえば、
温泉に入ってる女の子たちの声を聞くことができる。
あ、それはね、あると思いますよ。やっぱり8話とか7話あたりはそういうのとか、あと OAD とかね、そういうのはよくあると思う。違うでしょ。
いいですよ、ちょっと使わせてもらいましょう。
意外と言えば、そう、冗談はさておき、はい、どんな能力ですか？
聴力がすごい。
お、あらゆる音を
正確に
聞き分ける
能力。
はい、
分割しちゃったけど、はい、
そうですね。で、どれぐらいすごいかっていうと、あのノイズキャンセリングヘッドホン、
あ、ありますね、はいはい、
つけてるんですけど、はい、それつけても普通に会話できるみたいな。
ヘッドホンずっとつけてますもんね。
そうなんですよ。
そうだそうだ、なるほど。
なので、なんだろう、主人公がなんか強いっていうのはすごく読者的に嬉しいじゃないですか、でそこがすごく耳が良くて、それで活躍できるっていうのはちょっと新しいんじゃないかなと思います。
確かにそうですね、でなんかちょっと小耳に挟んだんですけれども、こちらの作品ダブル主人公らしいということで。
そうですね、
マリーベル・ブレゲっていうキャラクターが、
天才時計技師の少女、
いらっしゃってて、実はあの学園の方にもあのお便りでいただいてて、なんか すげえ技師少女出てくるんですよこの作品っていうので、メールいただいてたぐらいだったんですけれども、
はい、
この女の子も、まあ、主人公ポジションだと。
そうですね、
ことですね。
天才、はいはい、もう一人の天才っていうことで、
あ、なるほど、
まあ、一貫の口でいきなりね、
あらわな感じ、
あらわな
感じ、あらわってる感じ
です。あらわってますけど
はいはいはい、はい、
ちゃんとヒロインであり主人公な感じです。
天才ということはもう結構あれですか、真面目系キャラクターなんですか？
そうですね、真面目でちょっと熱いところもあってっていう、
なるほど。これいけんじゃん、大坪頑張ればいい、
どうですか？そんなに直接聞かなくてもいいじゃん。
まあ置いといて、はい、そんな主人公ポジションでもある時計技師の少女であるマリーもいるんですが、
はい、
まあ、いわゆるヒロインポジションももう一人いるっていうことで、
はい、一巻のカバーを務めてるリューズさんっていう、
はい
はい、リューズ様、
さっき大坪さんが素晴らしい、はいはい、登録してくださって、
はい、どうですか？
ストレートすぎるやろお前、いやらしいな
誰譲りや、確か。
はいはいはい、はい、前回からもね、ちょっとあのスポットであのお話聞きましたけれども、
はい、そうですね、さっきもちょっと増えてる、そう、毒舌、
はい、淡々としてましたけど、これ結構私あのあれですよ、2巻もちょっと読んでて思いましたけど、
はい、
長ゼリフ多そうですね。
そうですね
結構淡々と割と、なんかこう直人に対して
そうですね、
スラスラスラっとなんかこう、うん、なんか冷静なツッコミというかね、うんうん、こうされる系のキャラクター。でもこの会話劇が多分すごく楽しいんだろうなと思いましたけど、
あなた様っていう ね、うんうん、呼び方もいいですよね。
丁寧語だ丁寧語だ、うん、はい、結構なんか難しいあの用語というか、これなんて読むんですか。千年前に作られた
イニシャル Y。
イニシャル Y、
イニシャル Y、
あ、私もイニシャル Y ですよ。ゆか、
ゆか
どうですか違うだろ
はい、まあということでかなりあのお気に入りキャラが多そうな、皆さん多分近世触れるキャラがあると思うんですけど、ナオト誰かなっていうのいろいろ考えてたんだけどね、
はい、
あ、誰出た、
私は水橋さん。
あー水橋さんね、水橋さん鉄板だろうね。
か五十嵐ひろみちゃん。
あー
少年声も
結構、あ、そうだね、うん、確か少年時代とかよくやってるしね、はい、私ね早見沙織ちゃんとかもいいなと思って、結構あのコミカライズ版見てて表情が本当に豊かだったなと思って、うん、意外とあの挿絵だけだとわからない表情をしていたので、うん、あとかしか別にばっかキャラ会議になっちゃったけどそう
そう本当に中の中の会議
ね。あとでもあのでもなんかマーヤさんのも聞いてみたいなとか、個人的に勉強したいなというか引き出しでとかあるかなとかあるけど、でもあとはまあヒロインのねバランスにもよる、
うん、そうですね、
バランスの話まあまあまあまあ時間はあるので、はい、まあこの辺にしときますけど、はい、さてさて、そんなわけでですね、現在、2巻まで、原作本の方が発売されているこのクロックワークプラネットなんですけれども、はい、今後どんどんねストーリーの方も、まあ、もちろん進んでいくと思いますが、どういった展開になっていくのかちょこっとだけちょっとだけ庄司先生教えていただけないでしょうか。
そうですね、はい、2巻のラストが結構、はい、都市がブラックアウトしちゃうっていう衝撃的なところで終わってるので、その続きがどうなるかですけど、
どうなるか、
どうなるかのは庄司先生、
はい、また公共の電波を借りて、告知したいんですが、はい、3巻早くください。神谷さん、椿さん分かって
る、
先週から引き続き、はい、収録段階では
あるある、はい、先生頑張って
ということで、まあ、あまりね先生を責めてもらったので、
はい、でも本当にね続きが楽しみですね、はい、ということで、
ありがとうございます。
はい、今回は担当教員の庄司さんにクロックワークプラネットについてお話を伺っていきました。庄司先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日特集しましたクロックワークプラネットは現在講談社ラノベ文庫より2巻まで発売中です。作品についての詳しい情報は公式サイトをご確認くださいね。
以上、エリ先生の魔法講義室でした。